ランドコンピューター IR セミナー。この番組は証券コード3924東証プライム市場上場ランドコンピューターの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんです。この番組は7月29日に札幌で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
株式会社ランドコンピューター代表取締役社長を務めております福島と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。はい、会社の概要でございます。設立71年になりますので、52年経つ会社でございます。売上高でございますけれども、連結、子会社2社ありますけれども115億円飛んで7894万円ということでございまして、社員の数も連結で550人ほどの会社でございます。東京の田町に本社ございまして、大阪にも事務所を構えております。そして子会社2社ある会社でございます。それで、社名のランドコンピューターという名前のちょっと由来をですね、ここでご説明したいと思います。もともとですね、この会社学校法人を起源として、おります。世の中に例えばソニーさんですとか日本電産さんとか、学校を持つ企業さんあるかと思いますけど、学校からなんか会社に、専門学校を得てなんですけどなった会社ってあんまりないんじゃないかなと思ってます。もともとはそういった学校法人の学校のクラスですね、そういった形でスタートしたと。日本コンピューター学院というものを、設立をするにあたったんです。本当は学校の中で授業をして、50数年前ですけども、そういう授業の中で IT 人材を育てていくということをやったんですけど、なかなか実は生徒が集まらなくて大変な思いをしたと、そんなことをちょっと、聞いております。そういった形でじゃあ実業の方に行こうではないかということで、会社ができたというところですけども、で初代のですね学院長が、取締役だったんですが、糸川秀夫さんと申しまして、ロケットの父の糸川って皆様ご存知じゃないかなと思います。惑星糸川の探査精進になった、惑星、ありますけれども、はやぶさの探査精進ですね、はやぶさの探査精進になった惑星があって、その糸川博士が、弊社の学院長やっていて、で彼がですね、今でもございますけれども、ランドコーポレーションという、共和党系のシンクタンクがアメリカにあって、そこでお仕事していて、でランドという名前をいただいて今に至るということで、ございます。こういった流れを得てですね今に至るわけですけれども、学校の方もですね、今会長の田村、3兄弟おりまして、それぞれ、他の兄弟はですね学校の経営の方をやっておりまして、多摩大学ですとかサンデーモーニングなんかね、寺島実郎さんという方が学長していただいてますけども、多摩大学さんとか、あと渋谷教育学園って今ちょっと新学校として共学で、波に乗っているような学校が、千葉の幕張とか渋谷にあるんですけど、そういった学校群23校、幼稚園から大学院までありますけれども、そういった経営を、田村学園の方でやっていると、我々はそれの会長が、こういった IT のところをしっかりやっていきたいと思いで、ここに来ている、そんな歴史を持っている会社でございます。それから社是、心で決まるって、これ僕も大好きな言葉なんですけども、含蓄あるというか、簡単な言葉ですけどね、これもう常々この言葉を我々社員と共有しております。仕事をする上でも、プライベートもそうですけども、やはり自分で腹落ちして、突き進んでいくということだと思います。一言に簡単にまとめている社是ですけれども、これを大事にしている、我々わけでございます。で、理念としては 1,2,3 を掲げてまして、1と2はですね、いわゆる社員が一人一人持つべきもの、お客様の目線で仕事をする、これ一つ目ですね。2つ目は我々情報技術のリーディングカンパニーでありたいということを常々言ってまして、技術者魂ですね、エンジニアリングの会社として技術者の矜持を持つということが2つ目で、それを支える我々の企業としてはマザーシップとして社員を支える革新的企業文化を持った会社である、あり続ける、これが3番目というね、 こういうちょっと構図の理念になっております。まあ、50年以上黒字経営をどうにか、まあ、続けている会社でございますということで、でございますね。それから私どものワンストップサービスという言葉を掲げてますけれども、まあ、いろいろやってますけど、大きく言うとですね、3つ、50数年やってきたシステムインテグレーションというか、これがいわゆるシステムの受託開発ですね。お客様の懐に入っていって、お客様の要望を聞いてしっかりシステムを構築していく。それからパッケージベースの SI、 これが今本当に我々、伸ばしている注力している分野ですけれども、今現存するディファクトの強いパッケージですね、それに我々人とお金を投資して徹底的に今伸ばしているってことです。まあ、お客様からするとゼロから新しいシステムを作るのではなくて、パッケージのようなものを使ってですね、アドオン開発って周辺のところですね、そこが開発の我々強みを持っているわけなんですけれども、そういってやっぱり早く安くですね、それから品質も上げたものを作り上げたい、こういった分野がパッケージになるんです。ここが非常に伸びているということでございますね。それからあとインフラ、上のアプリケーションはやっぱり下のインフラがないと動かないわけでございまして、インフラの今ですとクラウドの仕事が大変活況ですけれども、こういったお客様にアプリからインフラまで含めて対峙して囲い込んでるっていう、そういうビジネスモデルを私ども実施しております。それから、ですね、大きく言うとですね、二つに分かれるんですけども、直接のお客様の直ユーザーも当然我々今やってます。大体売上の今3割ぐらいになります。それから間接取引というふうに書いてありますけれども、いわゆる大手様ですね、富士通様、これちょっと3つしか書いてませんけど、日立製作所関連か NTT データ、こういったお客様とは大変やっぱり50数年仕事をさせていただいて、強い絆のもと仕事をしております。こういった、例えば富士通さんで言いますと、私ども、売上が結構大きい、30% 近く売上を持っているんですけれども、さまざまな分野で協業させていただいております。で、昨年度はですね、富士通様からは、私ども、数ある何百あるコアパートナーの中からですね、選ばれたんですけども、トップテクノロジーカンパニーの第1位に選ばれまして、高度技術者を育てる、会社であるということを富士通様からお認めいただいてですね、これホームページにも載せてますけど、そういった強い仕事のもとを、やらせていただいている。重要なコアパートナーとして我々しっかりやっている。日立製作所様もで、金融のところでは、コアプラチナのパートナーになってますけども、日立ソリューションという、これも大きな会社ですけどね、日立ソリューションからもエクセルパートナーですとか、データさんもそうです。いわゆるそういった大手の SI 様の仕事もやっぱり重要です。こういったところは帯でやっぱり人をたくさん投入して人も育てていただける。大手様のやっぱり技量知識を生かしながらプロジェクトの中で人を育てることができる、そういったこともありますので、我々両に並み、直ユーザー比率をこれからもっともっと伸ばしていきたいと思ってますけれども、ここのベースとなるところも大事にして両に並みで仕事をして大きくしていきたいというふうに、思っております。それからそのシステムインテグレーションの中ですけれども、まだね、やっぱり 50% ぐらい、私どもの売上の比率で言うと、やっぱ大きいですね。ここは大手様との取引も大変多く含まれているところでございます。やっぱり金融ですとか、産業流通系のところ、公共、観光庁の仕事を含めたこういったお仕事もですね、長く帯で我々やらせていただいてますから、品質重視でこういったところも50数年の歴史を生かして、さらに拡大をしていきたいというふうに思って、おります。やはり社会のインフラに必要とされるものっていうのをですね、我々今後も重視してやっていきたいというふうに思っております。それから先ほど一番伸びてるっていうところね、パッケージベースのサービスの話ちょっとさせていただきました。これは、10年前です。10年前ってずいぶん前ですけれども、わずか 4% ぐらいだったんですね。で、当時のシステム構築のあり方ってやっぱりお客様のところにドアノックして入っていって、お客様の要件を一個一個聞いて SI をこうやって、作り上げるっていうのが、受託生産ですね、がやっぱ8割あった。それが今半分ぐらいまでなってます。もちろん売上は倍増してます、維持してるんですけども、このパッケージベースのところはやはり大変注力しなければいけないということで、我々さらなるアクセルを踏んでいきたいというふうに思ってます。そのパッケージでどんなものをじゃあうちの会社やってるのかということなんですが、これも代表的な ものでございます。まずセールスフォースって皆様、どうですかね、ご存知なのかどうかちょっとあれですけれども、まあ、世界最大のですね CRM、 いわゆる顧客管理システムというのがあるんですけれども、それから営業支援ツール、こういったところで、まあ、世界最大の会社さん、アメリカの会社なんですけど、今3兆円ぐらいの会社なんですけども、まあ、これが今日本に来て20年弱ぐらいこう経ちます。で、私どもは、セールスフォースの仕事を始めてもう12年、13年目に入りますけれども、まあ、数々の賞もいただきながら、今最も伸ばしている分野のパッケージの一つでございます。まあ、こういったツール、パッケージをお客様のところにポーンって持っていっても、まあ、お客様使い切れない、わけでございます。当然業務の中身、帳票のつなぎ込み含めていろいろなアドオン開発がこう当然、あるわけでございまして、このお仕事が大変増えて、ます。それから SAP って皆様、聞いたことある方いらっしゃるかななんて思いますけども、世界最大の統合パッケージ、会社、これドイツの会社なんですけども、まあ、日本だと本当に、もう大企業さん、もう結構な数で導入されてます。まあ、そこの、パッケージ導入のコンサルティング会社、もう我々2年前に M&A して仲間に入れたわけですけれども、そういった強みも生かした開発が大変伸びているってことですね。それからスーパーストミア奉行、まあ、こういったところ、これはちょっと中堅どころのお客様が割とレイヤーとしては多いんですけれども、まあ、会計とか事業のパッケージですね。スーパーストリームというのはもうすでに1万社以上導入日本ではしている大変強い、パッケージです。まあ、ここも、我々も独自でやってますし、ここもここ専業でやっている会社は昨年 M&A してですね、さらに注力している状況がカンパニーで、これも人給のこういった大規模大きなお客様を扱っているようなパッケージ、まあ、こんなところをね、ちょっと我々しっかりやっているところでございます。それからここは SAP のところのね、仕事のちょっとした絵ですけれども、まあ、2025年問題ってそもそも世の中で経産省が問題視して騒がれました。世の中のシステム、2000年前後に大手さんとか機関システム結構作られているものがたくさんあってですね、まあ、四半世紀経った2025年、そのシステムどうするんだということで世の中で問題になっていることなんですが、まあ、SAP もね、漏れなくその中に入ってまして、で SAP 自身は2027年までは、とりあえず移行やりますということですね、まあ延長したことなんですが、いずれにしてもそのシステム相当いろいろなお客様使われてますので、そこのこういった、保守が終了してしまうということで、コンバージョンしていかなきゃいけないですね。もしくは再構築していかなきゃいけない、相当な仕事量があってですね、ここのところを我々のメンバーがですねしっかり、していくという、まあ、この、図絵柄に、なっております。ここも今後もね注力していきたいというふうに思ってます。それから三つ目、最後の柱は、やっぱりアプリを動かすね、インフラ、当然、必要だということで、まあ、サーバークライアントネットワーク、こういったところは、今でももちろんお仕事あるんですけども、やはりクラウドのところですね、ここのところっていうのは、まあ、いわゆるグローバルプラットフォーマー、まあ、AWS さんですか、マイクロソフトさん、そういったところ、まあ、Google、もちろん、我々いると、オラクルさんもそうですけど、こういったところのコアパートナーも我々、認定いただいてますので、こういったところの仕事をどんどん今、勉強して、どんどん増やしているってことですね。で、これまでサーバークライアント、ネットワーク、こういったところのオンプレミスでやっていたメンバー、社員を、やっぱクラウド上で構築していく、これもやっぱりスキルが違うんですね。こういった勉強の移管移転というのもどんどん今進めている状況でございます。それから業績の動向ですけれども、はい、これはまあそうですね、外部環境、まあこういった市場動向こうあります。とにかく人が足りないということを僕は一言ちょっと言いたいんですけども、で各社様リスキリングって新しく会社の中のスキリングを、新しいスキルを身につけるということですね。こういった流れが全般的に世の中あります。で我々としては、まあ、従来型の開発も当然必要であって、品質をとにかく重視していく、でコストを重視していく、お客さんの目線ですよね、これ大事にしていくんですけども、一方 DX 型開発ということもどんどんこれから増えていって、私どもの力を注力してやっていきます。これアジャイルって早くやるっていう意味なんですけども、我々はですねジェネクサスっていう、まあ、ローコード開発技術があって、これはウルグアイの会社なので、そことも業務提携しておりまして、ジェネクサスを使った我々が、早く作り上げるコーディング技術、開発スキルっていうのを、我々の中で構築して、これも取り入れてやっていきたい。 それからいわゆるローコード開発、これは例えばセールスフォースなんかもこのローコード開発に含まれるんですけども、こういったところももちろんどんどんどんどん社員もですね移動して教育をして伸ばしていきたい。それから外せないクラウドですね、そういったクラウドの上にシステムを乗っけていくっていうことをお客様がこれからどんどんどんどん増えていきます。そういったところのお仕事もそこの技術スキルの持った社員を育てながらやっていきたいというふうに考えています。業績ですね、ちょっと早口で申し訳ないんですけど、まあ、こういった各期、まあ、少しずつですけれども売上利益額、ですね、まあ、右肩上がりにこう来ることができました。で今年度、まあ、昨年度は一番右の青色の部分ですけれども 115.7 億円ということですね、我々達成できたということで、じゃあ今年度どうしようかということで124という数字をね億円、まあ、掲げてます。でこれは我々2年半前に、まあ東証に、まあ発表してるんですけど、3カ年契約出してまして、でこの2年前で昨年度全てにおいてで、その時に、発表したのは123という数字でしたけれども、全てにおいて前倒しで達成してきてます。だから今回もこれも上積みしております。売上も124億円に上方修正しましたし、営業利益もですね2年半前は12億5000万円だったの約2億円積み増ししてます。まあ経常利益も同じような形ですね。そういった意味でまあ前のめりになりながら、まあただ経営はしっかり強固な形でやっていかなきゃいけないんですけれども、数値目標もやっぱり高く常に掲げてですね、それを必ずお約束していくということですから、しっかりこういう高い目標掲げましたけれども、今年度もしっかりやりきれるというふうに考えてますので、ぜひねご支援いただきたいというふうに考えております。SI のさっきの 55% の売上比率のところ、どこが伸びてんのっていうのを見ていただくのがですね、まあ、全体としては2年前よりも昨年度は 13% 伸びましたということで、まあ、ちょっといろいろと伸びてるところ伸びてないところ、まあ、伸びてないというよりもちょっといろいろと人員含めて注力分野を昨年度は変えたって見方をねしていただきたいなと思ってますけど、まあ、公共のところなんかも大変伸びてますね。そういう意味で全般的に SI の事業もまだまだ伸びますということでございます。で、構成比率も、まあ、こういった形で、まあ、いろいろな形で、この産業流通のところもですね、42% ってことですから、まあ、まあ、全般的にそんなにね、1年で変わるものではないんですけども、まあ、全般的に、やっぱり我々、金融のところが強いんじゃないっていうふうにね、見えるんじゃないかなと思いますけどもね。産業流通が一番大きいんでね、裾野が広い業界ですから、そこが一番大きくはなるものですね。まあ、金融も銀行、保険、証券、クレジットって結構な、我々、こういったミッションクリティカルって非常に品質を重視するんです金融は、そういう業界で我々社員も鍛えられてるんで、まあ継続こういった分野を大事に伸ばしていきたいというふうに思ってます。それからインフラのところもですね、まあ売上的にはちょっと 3% の伸びということで若干ちょっとおとなしいんですけれども、まあ、産業流通系がやっぱり半分ぐらいのですね、構成比率として持ってるということで、今後もちょっとクラウドの仕事も非常にこれから伸びますんで、ここもちょっと期待している分野で、ございます。それからパッケージベースですね、さっきいろいろパッケージのお話しさせていただきましたけれども、これは昨年度 45% 伸びて 145% 伸ばすことができました。それぞれもう大幅に伸ばすことができました。まあ、会計パッケージのちょっとスーパーストリームのですね子会社を買収したってことで、まあ見た目売上がポーンと183っていうちょっと桁が違う伸び方してますけれども、まあいずれにしてもこういったパッケージのところっていうのは今後世の中の需要が大変活況引きが多いので、しっかりやっていきたいというふうに、考えてます。それからちょっと強みっていうことで何があるかって、まあ、4つですね、まとめさせていただきました。まあ、50年にわたってしっかり、50年以上黒字経営してるってことですね。まあ、我々直ユーザー、ベンダー様は深い、強い絆ができてますんで今後もしっかりやっていきたい。それから業務技術量、業務知識、まあ50数年やって、今の説明ですね、しっかりした基盤がある。それから3つ目がちょっと特徴としては、やはり学校法人ということもあって、僕自身もそうなんですけど、やっぱり教育に関して徹底的にやっていきたいというふうに今後も思ってます。我々、まあメーカーですけど、人なんです、全てがですね。 ものづくりメーカーみたいに工場を持ってるわけでもないですし、パテントでどんどん勝負していく会社でもない、人が命っていうことで、とにかくここに対する投資を今後もやっていきたい。で、今ここは見える形では一人当たりですね 3.82、 これを4ぐらいにはしたいと思ってるんですけど、どの社員にこの石当ててもぶつかってもその社員見たら、まあ、4つぐらいは社員資格持ってるよっていう、まあ、そんな会社に今さらに上を目指してやっていきたいというふうに思ってます。それから我々一社では仕事できません。我々やはりコアパートナー様、我々と一緒に仕事していただいているパートナー様約30社ほどあります。そういった会社と長期にわたって関係構築がよくできている。で、教育システムなんかも一緒に共有してるんですね。そういったことで一緒に我々のランドエコシステムというのを今後も拡大をしていきたいというふうに思ってます。それから技術者集団って、まあ、この繰り返しになりますけども 3.82 の中身ですね。これはIT 資格は当然取らせます。私どもですね、今年新入社員35人入ってですね、ほぼまず、データベースの OSS の試験、これは3ヶ月で全員が合格させています。それから言語で言うと、あまり細かい話でもあれから言語も Java っていうよく使われる言語、有名な言語なんですけどね、この業界では。こういったところも、ブロンズは全員合格ですね。で、シルバーも9割。そういう意味で、なかなかそこまで3ヶ月でね、新入社員研修を取らせる会社も僕は少ないじゃないかななんて、ちょっと手前味噌で申し訳ないんですけど、言ったりしても。まあ、いずれにしてもそういった IT 資格取らせるんですけども、ここで言いたいのは、業務資格ですね。お客様の資格っていうことを我々注力してます。で、やっぱりお客様、当然お客様に勝てる知識量なんて絶対これは無理なんですけども、まあ会話ができなきゃやっぱりいけないということで、お客様の可愛いところ、問題としている課題を一緒に見る力、そういったものを育てたいというふうに思っておりまして、業務資格も入れてですね、平均の取得率を上げていきたいというふうに、考えております。それから中継です。ございます。これは10年前からちょっとずつですね、右肩上がりにさせていただきました。まだまだ、124今期やると言ってますけど、もっともっと上を目指せるような、もっと存在感のあるような会社にしていきたいというふうに考えてます。それから、まあ、そうですね、3期連続過去最高の売上高、利益額、利益率ということで、いい形になってきてます。これをやっぱり緩めることなく、もっともっと上を目指して、成長させていきたいというふうに、考えてます。まあ、甘んじることなく、もっともっとしっかり、一枚岩になってやっていきたいというふうに、考えております。それから、中長期でやっぱりやんなきゃいけない、この5つにまとめました。M&A。これは E の一番掲げてますけれども、昨年度2年前、連続して強いパッケージを持って、ている会社様、コンサルティング、またメンバー抱えている会社、そういったのを M&A して、やってます。で、加えて、まあ、業務提携とさらなる連携も当然やっていきますけれども、新しいやっぱローコードをこうやって早く開発する仕組みで、アジャイルですね。こういったところもクラウドっていう市場が広がってますので、こういったところで活かしてやっていきたいというふうに思ってます。で、直ユーザー比率もですね、今ちょうど3割ぐらいなんです。でもやっぱり3分の1、33にすぐしないといけないですし、やっぱり5割ぐらいは構成費としてはね、僕は狙いどころとしてはあるというふうに考えてまして、直のお客様を大事に強くしていきたいというふうに思ってます。が、当然これまで来た SI の分野、こういったところも売り上げを拡大してまいります。それから還元のところはですね、配当成功やっぱり 40% 以上を必ず利益還元するという方針を掲げてます。まあでもこれは当然、業績の動向に伴ってですね、金額ですとか配当成功の見直しを順次ね、やっていきたいと思ってますけど、一旦 40% 絶対出すぞということで、こういった形にしてるわけでございます。まあ直近も 40.3% という数字になるわけでございます。まあ40円一株ですね、年間配当、今現時点、こういった形で予定をさせていただいてます。まあ、繰り返しになりますけど、見直しということも随時適時ですね、やっていきたいと思ってますし、やっぱり株主さんもしっかり見て重視した経営をしていきたいというふうに考えている状況でございます。それからサステナビリティの心、これもこれをお盆明けにちょっと説明しますけれども、発表しますけれども、まあこれは全体の俯瞰図ですね。 こういった企業理念があってやらなければ SDGs のこういった17個の項目があるんですけれども、このうちの17分の10を我々やりますということをね、発表しているわけで、ここが、どんなことをやるのということで、人材育成から、我々やっぱり学校法人からスタートしてもう何回も言いますけれども、しっかり社員を大事に育てていきたい、技術者としての矜持を持った社員ですね、そういうメンバーを育てていきたいと思います。気候変動にもこういったことも当然我々取り組まなければいけないと思ってますし、人権ダイバーシティ、こういったところもですね、我々ワークウィズプライド、プライドっていう、これは任意団体なんですけども、LGBTQ、こういったものを、権利をですね、保護するような団体さんがある、そこからゴールドの認定を我々いただいてます。こういったこともしっかりやっているところでございます。健康経営、これもですね、健康保険組合連合会から我々は法人部門でですね、健康経営優良会社という認定もいただいてます。やっぱり社員の健康があって、なんぼじゃないですけどもね、それがあって会社全体の数値の集合体になるわけです。ですから、しっかり健康経営もやっていきたい。ちょっとこういった ESG の取り組みも、一人一人が健康で生き生きね、社員が働けるような職場を我々目指してやっていくわけなので、継続性の話ですけれども、しっかり推進をしていきたいというふうに、考えている次第でございます。こういったブランドプリミスですけれども、我々伴走者ですね、お客様のシステム構築、IT 化、効率化を、達成するための伴走者としてしっかり頑張っていきたいというふうに思って、おります。
どうも改めて御社の優位性と強みについて教えていただけますでしょうか。
はい、ブロンドプロミス最後書きましたけれども、やっぱり50数年我々独立系としてやってますので、しっかり IT 業界の中でもしっかりお客様もどんどんやっぱ増えてきてますよね。そういった基盤があるということが強み、その支えているのはやっぱり社員ですね。一人一人の社員がやっぱり資格っていうもの、一つの物差しも含めたところでの社員力っていうか技術者力っていうんですか、そういったところをしっかり我々はやっていきたい。で、我々は学校法人からスタートしてるってことで、やっぱこういった会社で仕事をしていきたいと思うような学生さんもやっぱ多いですね。そういったメンバーもやっぱりうちの会社に入っていただくような形にしてしっかり育てていきたい。結局社員です。社員をしっかり育てることで株主様の皆様に還元というかな、そういったところに報いることができるんじゃないかというふうに考えて、おります。
売上が100億円に近づいたあたりからのスピード感っていうのは、アジャイル開発、ローコード開発みたいなスピード感だなと思って。
今でもありましたんで、あれですけど、自助努力だけではもうやっぱり、市場から求めるスピードもこうありますので、とにかく適時そういったことも注力しながら、これは僕一人では決められないんですが、経営のメンバー、社員のメンバーとも話し合いながら、次第を突き合わせてしっかりやっていきたいというふうに考えてます。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまではランドコンピューター IR プレゼン、証券コード3924、東証プライム市場上場、株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんにお話を伺いました。どうぞ大きな拍手でお送りください。
今日は皆様本当にお暑い中お時間いただきましてありがとうございました。どうぞご愛顧いただけますようよろしくお願いいたします。
ランドコンピューター IR セミナー、この番組は証券コード3924、東証プライム市場上場、ランドコンピューターの IR 活動の一環としてお送りしました。